経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森かすれが世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので、概要欄からぜひご登録ください。ラーメン屋をね、経営されてる方からですね、メッセージがありまして、インフレの影響でかなり経営がね、先行き不安だというところで、まあ、これからその日本でやるのか、それとも海外にね、出るか、そういうね、ご相談がありました。それについて横森が回答しましたので、こちらの動画をご覧ください。
現在45歳、ラーメン店を経営しています。最近客足が細り、将来について考えております。このまま日本で続けるのか、ドバイやフィリピンなどビザが取りやすい海外で出店をチャレンジしたいとも考えます。横森さんのご意見お聞きください。
はい、飲食店ね、飲食店の場合すごく影響を受けるのは、まずもう経済状況っていうのはすごい影響を受けるわけよ。特にこの今インフレと不景気ね、もうスタグフレーション、もうこの2つが入っちゃったら飲食店ってどういうふうになるかなのよ。どうなるかっていうと、まずインフレになるだけで、外食って基本的にしなくなるわけよ。外食はもう間違いなく減る。これは高級店であっても、大衆店であっても、同じなのよ。で、最初は大衆店から影響があって、その次に高級店がダメになってくるから。で、以前はこの3つあったのね。大衆店になったら中級店っていうのが。で、この中級店っていうのは今もうなくなって、この二極分解にしちゃったわけよね、完全に。上と下。で、二極分化しちゃった中で、一番生き残りやすいって言ったら大衆なんだけど、大衆の中でも、もう、激安っていうぐらいじゃないと、生き残んないっていうふうに見た方がいいと思う。なんでかっていうと、外食をしなくなるわけでしょ？このインフレによって。もちろん不景気によって、外食の数が減る。回数が減る。そして、予算が減るってことなんだよ。外食予算が。ほとんどの階級で、もうもちろん超大金持ちっていうところは高級店、まあそれ言ってても大丈夫だけど、その高級店でも超大金持ちも破産したりとか潰れたりとかするわけよ。超の中で生き残った人だけが高級店で生き残る形になるわけ。ただこれだけになると、今までこの人たちが来てたのが来なくなるっていうだけでも結構痛いわけ、高級店でも。で、大衆店はもうもちろん数売ってなんぼだから、数が売れなくなるわけよ。数が売れなくなったら、もうはっきり言ってこれ、薄利多売でしょ、基本。利益がほとんどないところだから、たくさん売って利益が出たところがダメになる。つまりもう、激安にすれば、数はこなせるってことなんだよ。激安にすれば。だから考えなきゃいけないのは、仕入れコストをもう徹底的に見直すってこと。徹底的に安くするってことね、ここね。
インフレ下で仕入れを安くするってこと自体がもうかなり、厳しい
もう厳しいよね、本当に。例えばもうネギとかでも自分のベランダでたくさん仕入れて、それだけでネギのコストを減らしたいとか、小麦粉って言ったってもうめちゃくちゃ安いものでやるしかないわけよ。ほんで、もう今まで出汁を取ってたのも味の素にするとか、そうやって仕入れを抑えて抑えて抑えまくるしかないわけよ。もちろん品質は悪くなるっていう、もう品質なんてもう言ってられなくなるんだよ。こういう時代になってくると。だから、こっちの路線に激安店に行くんだったらいいけど、それ以外だと難しいよね。特に不景気になって、もう数をなんとかするってなると。そうすると、この大衆店の中でも少し上の方、中ぐらいの方、上中下だったら下だからここ。上の方からだんだん落っこってくるわけよ。この人たちが取れる可能性があるわけ。もちろん高級店行ってた人も、いやもうそれでも外食したいよなってなったら激安店に来る可能性がある。もう一番底辺のところに行くっていう感じだよね。だからこれがもうこのスタグフレーション化っていうことでは、スタグフレーションの中での戦略になるんじゃないかな。で、じゃあさっき言った外国っていうことになってくるんだけれど、外国はどういうふうになってくるかっていうと、外国はどちらかというとデフレになってくるわけ。もう基本的に不景気。なんで外国と日本はちょっと違うのかって。まあアメリカは別としてね。アメリカはもうスタグフレーションだから。ただ、ドバイとかフィリピンっていうのは、まあこっちになるだろう。それで、まあドバイので言うと、基本的にドバイに行くマネーっていうのはどういうものだったのかっていうことを考えてもらったらいいね。ほとんど先進国の金が、先進国で税金払いたくない金がドバイに来てたわけ。税金払いたくないビジネスが。
まあ、ドバイ移住してくる人たちってことですね。
うん、そう。
富裕層の人たちがお金を持ってドバイに移住してきて、で、そこでこうドバイの経済を回していくみたいなイメージですか？
そうだ。このビジネスが世界的にマネーが収縮に向かうと、このビジネス自体もやっぱり影響を受けるわけよ。落ち込むわけ。そうするとドバイに行ったからって言って、ドバイに基本的に先進国からこれから行かなくなるわけ、あんまり。先進国の経済が悪いと、その経済の中の勝ち組と言われる人たちもドバイにわざわざ行かなくなるわけ。となるとドバイ自体にもマネーが来なくなるわけ。まあフィリピンでもそうだよね。フィリピンの場合、労働者がアメリカとかいろいろ行ってるわけよ。アメリカの経済が落ちるとフィリピンの労働者が帰ってきちゃうわけよ。仕送りがなくなってくるわけ。
まあ出稼ぎ労働者ですよね。
出稼ぎが。
英語ができることを強みに海外で稼いだものを本国に送金をするという収入がフィリピンはかなり大きいですよね。
だからそういったものがなくなるからこっちも経済悪くなる。ドバイも経済悪くなる。だからこういう経済が悪くなることを前提に見ていかなきゃいけないわけ。そうすると今のドバイを見るんじゃなくて将来のドバイを見るってことなんだよ。フィリピンも今のフィリピンを見るんじゃなくて将来のフィリピン。今のフィリピンっていうのは好景気だよね。どちらかというと。ドバイも好景気だよね。好景気から不景気になるんだよって。はい、じゃあ不景気のモデルに切り替えていかなきゃいけない、
うん。
で、好景気から不景気になる。不景気、そしてデフレになっていく。このデフレの環境下でどういうビジネスがいいのかっていうと、デフレって言ったらやっぱりお金使わなくなるわけだから、もう、やっぱり激安みたいな形だね。日本だってデフレ下でのビジネスって一番何が儲かったかって言ったら激安点だよね。
はい。
日本のデフレのところ。だから激安のところにいろいろ人が行くっていう。で、激安だけしかなんとかならないっていうこと。で、ここ激安の中から少し富裕層向けとか、そういったものが後に出来上がるっていう形なんだよ。で、今は富裕層向けがドバイとか主だけど、金持ち向けが。で、これ富裕層向けからもう一気に激安まで行け。まあ、少しずつ落とすぐらいであったらまだ行けるかなって感じがするよね。ドバイとかフィリピンでも。フィリピンでもマニラとかだと、かなり高級店が今乱立し始めて、高級店自体の売り上げが昔みたいに伸びなくなってきてるね。どちらかというと高級店ももう競争激化で落ち始めてるっていう状況ね。だからこういう現実もあるから、まあ簡単にじゃあ出店すればいいっていう話じゃないのよ。マニラとかドバイに出店すればいいっていう話じゃなくて、どちらかというとそういう出店っていうのはリスク高いと思うよ。やるんだったらこっちの方でできるんだったら激安ぐらいにして、もうとにかくローコストでできるんだったら、まあなんとかなるかもしれない。まあ高級店っていうのはもうドバイなんか高級店乱立じゃない。だから乱立してるでしょ。もうたくさんありすぎるんだよ、高級店だらけで。で、高級店だらけの競争で世界的な不景気が来たら、ドバイのこの乱立した高級店っていうのは厳しくなるよねっていう。
はい。はい、まあなので、スタグフレーション下の中で、あらゆるものが、まあインフレと不景気ですからね。だからそこで、まあ、飲食ってまあかなり影響を受けやすいビジネスの業態ではあるわけなんですが、まあそこで、まあ横目さんが徹底したね、ビジネスを守りだっていうふうにこうおっしゃってましたけども、その飲食での守りっていうところは、やはり薄利多売っていう、そのもう激安っていうところで打ち出していくことが大切なんじゃないかということですね。
完全に飲食がなくなるわけじゃないんだけれど、うん、もうほとんどのところが大衆店の中でも上の方は落ちてくるっていうことね、うん。だから本当に下の方を、西成でやってるような、そのぐらいの激安店ぐらいじゃないかな、生き残るって。そのぐらいまで落とすぐらいの気持ちじゃないと、スタグフレーション下では厳しいような気がするよね。
はい。で、海外でやるとしても、もうデフレになっていくというところで考えていくと、やはり、そう、値決めの部分でですね、高級店を狙っていくっていうところは、まあ、なかなか難しいんじゃないかっていうのが横浜さんの、ね。
だからこれまでは高級店でよかったわけよ。最終最後も、衰退期の最後ぐらいまでは高級店でよかったんだけど、衰退期からもう混乱期に入るときっていうのはもう、高級店っていうのはもう、あ、昔あったな程度。だからちょうど自分がね、バブルの頃っていうのは、もう本当高級店だらけだったんだよ。もう今ないんだからこれ。バブルの頃にあった店って。だからこういうのがなくなってくるんだよっていう高級店が。
はい。まあ、なのでね、ぜひちょっと飲食のね、ところ大変かもしれないんですが、頑張ってね、検討していただければと思います。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森勝輝が解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。 詳細は概要欄からご登録ください。